口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは、武闘派シンガーソングライター、あるいは、ギターを持った女剣士、
すごいの来ましたね、はい、
そして強い怨念をうなるように歌う令和の中島みゆき、
はい、令和の中島みゆきですよ。中島みゆきさんまだいるのに、いるのに令和の中島みゆきってこれ言っていいのか、はい、
というですね、さまざまな呼び名で語られる弾き語りの剣客、桜井里香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。自称関東の暴れ馬と勝手に言わせてもらってます、桜井里香です。よろしくお願いします。
あれですか、やっぱギャップ萌え目指してるんですか。
あ、全然
全然、
はい、
このなんかにこやかな声と、
はい、
でも確かに群馬くんまで27歳ということなんです、はい、もうちょっとびっくりしたのがね、2人ね、石田正吉さんがプロデュース、
そうです ね、
これは逆なんなのかナンパなのかどっちなんですか。
どっちかっていうと逆な、
逆なんの方、
いやどかないナンパ、いやナンパか、
ナンパ、あ、ナンパ、なるほど。え、ということはこれは牧野さん、早速まずは聞いてみるというところから、いいのかな。
そうですね、
は
い、ということで、早速ですね、9月18日にリリースした弾き語りアルバム、龍銀の夜明けから1曲お送りしましょう、そしたら里香さん曲紹介お願いします、
はい、それではタイトル曲にもなっています龍銀の夜明けをお聞きください。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。これはもうすごく潔くていいですね。
潔い、
トラックがもう今はもう200とか300とかいう世界なのに、はいはい、すごいストレートでいいですよねこれね、
うんうん、ありがとうございます、
ね、トラックが200から300ってそれだけこう重ねてる、
そうそう、もう今例えばミレパとか200とか300とかめちゃくちゃの音作りしてる中で、なかなかほら一発で寝てあんま ないじゃないですか最近
そっか、
これいいですよ ね、
なんか本当にライブの感じでやってくださいって言われて、ね、そのまま撮りました。
なるほど、なるほど。
でその桜井さんは、今回そのね CD だっていうか出されて、音楽を始められたきっかけっていうのはどういうところからなんですか。
きっかけは、はい、多分高3なんですけど、
高3
3年生を送る会みたいのってあるじゃないですか、うんうん、なんか同級生のピアノ弾ける子とわしとでなんか1曲やって、
ああわし行きましたね、
はい、やってみようっていうのが一番最初かな。
その時は歌だけってことですか。
そうです、楽器できなかったから弾いてもらってやりました。
ご参考までどんな曲だったんですか。
畑基博さん の、あのひまわりの約束を歌った気がする。
じゃ あの比較的ストレートなというか、
そうですね、ドバラード
で、そっから楽器は、
楽器は大学 1,2 年ぐらいに始めて、はい、そっからですね。
へ、じゃあ大学1年からやっとコードを覚え始めたみたいな。
本当にそうです。高校生の時に全部揃って9800円みたいなギター入門セットみたいの買ったんですよ、
は
い
は
い、
あ、よくありがちなCD とか
原稿めっちゃ高いビヨンビヨンなギターを着て、それの付属の DVD が、まずはドレミからやりましょうってやつで、そこでまあ綺麗に挫折して、
じゃあ5弦の3フレットから始まって、
そうです、
CDE とかやつ
着てあーってなってまあ2年ぐらい寝かせときましたギターは。
こういう場合ってあるんですね。なんかほら小学生からとかさ、なんかそういうのが来るのかなと思ったら、
多分遅い方だと思います。
初めてね。え、でも高校からってすごくないですか、
それ9800円ってそんなんで始められるもんなの、
あ、なんか原稿が高くてすげえ弾きづらいギターのやつがあるんですね、教則のやつですね。
スパルタだから私そのギター安西先生って呼んでるんですけど、
なるほど、わしの次来ましたで、あれでしょ、めちゃくちゃ頑張って禁じられた遊びとか弾くみたいなやつでしょ、
なんか、そんな感じ、
なんかそれはガッときたもん、まあそれはいいんですが、
その高校生の頃が、高校生のそのきっかけがあって、大学でそういうことになって、で、あのまあこういう話ではね結構ありがちに聞くんですけど、例えばその影響を受けたアーティストっていらっしゃいますか。
影響を受けたアーティストは、曲を本当に作り始めの頃に、そのこういう風に書きたいなって思ってた方はいるけど、今はそんなに特に誰っていうのは、
今日3回目、この素直さ、普通石田正吉さんって言うじゃないですか。
そうですね、
ね、 この素直さ、さすが、いいですね。ちなみに最初の曲作りを知ろうとした時に、これいいなと思ったアーティストはどんな系の、はい、こういう名詞あんまり言いたくなければ、
ドフォーク、
あ、ドフォーク、
ドマイナーな感じの暗い、
それは昔のって意味ですか。
いや割と最近の方、うん、近のあんまりその華やかとかそっち方面ではなく、
暗いというかそういう歌がお好きなんですか。
大好きです。
そのちょっとやや暗めのフォークっていうのは、はい、アメリカという意味の、はい、カントリーフォークの意味じゃなくて
日本の
ジャパニーズの、
はい、
はい、めちゃくちゃ
暗いのが好きです。
おお、いやなんかね、うん、ちょっとなんかすごい今時っぽい音楽が出てくる感じが全然ちゃうんですね。
今時のは、まあ、ちょっと平成で止まってる感じ。
ああ6年止まってる、
私の頭上。
なるほどね。普段からもそういう曲ばっかり聴いてる感じなんですか。
普段は全然あのインストとか聞いたりするから、うん、普段からっていうのはないんですけど、うん、自分でよしやるぞみたいになった時に聞くとか、うん、そう気合い入れる時に聞くとかが多くて。
気合い、
うん、
はい、曲作りするぞみたいな。
いや、うん、全然曲作りする時はぬるっと作り始めて、はいはい、ぬるっと終わるんですけど、はい、なんかライブ前とかにたまにあのどうしてもスイッチ入んないなみたいな時に、うん、ケツ叩くぞみたいな感じで、
ね、ケツ叩くために暗いフォーク
聞く
なかなかいいですね。
そうで、そうやってそのギターにこう触れて、うん、はい、暗い曲ってこういやあの聞きながらなんですけど、うん、初めてこうご自身で曲を作られたっていうのは、うん、ギターに触れてからどれぐらいの期間が経った時だったんですか。
どれぐらいだろう、でも1年は経ってたと思います。最初はカバーを適当なのをして、うん、一緒に歌とギター一緒にやるのをこんな感じかってやって、うん、本当に多分1年経ったぐらいとかかもしれないです、初めて曲作ったの。
それでその曲っていうのは今でもライブで歌ったりとかってするんですか。
すっごくたまに歌います。
すっごくたまに、
すっごく暗い歌なのですっごくたまに歌います。
面白いですね。
ね、本当に。あの、リカさんは、はい、この群馬県生まれ在住っていうことなんですけど、
そうです。
今でも群馬にお住まいなんですか。
住んでます。
安中に。で、これまでずっと群馬の安中でこう生まれて育って今に至るって感じですか。
はい、そうです。
どっかこう行ったことないですか。その大学の時にこっち行きましたみたいな。
大学も県内で済ませた。
済ませた。そうなんだ。
ずっと県内です。
群馬ってどんなとこですか。
山が近い、
うん、それはわかる、近いの
わかる。あとは電車が少ない。
いや例えばね、うん、井上陽水さんなんてすごい炭鉱の町で生まれて、うん、そこがずっと音楽的に引きずってるっていうインタビューでお答えになってるわけです、はい、やっぱ群馬っていうところはご自身の音楽に相当影響を与えてるんですか。
自分ではわかんないんですけど、うん、聞いた人からやっぱり君は海ではなく山のパワーで歌ってるよねって言われたことはあるけど、
山のパワーってどんなパワーだろうね。
いやなんか海のなんか湘南とは真逆ということでしょ
う、う
ん、
そうですね。
ねえそれは、はい、そうなんだ、ぜひね、はい、これちょっとこれ強調したいのが、うん、ライブがあるということなんですけども、はい、ちょっとご紹介いただいた上でなぜか手売りなさってるっていうところちょっとお聞きしたいんですけど、はい、まずライブのご紹介から、
はい、
2024年12月7日土曜日ということなんですが、はい、これ内容例えばどういう場所でどういう中身になってるんですか。
プーク人形劇場さんっていう、はい、新宿駅から7分歩くと着くぐらいのところで、うん、やるんですが、あの初めて100人キャパの会場でワンマンライブをします。
やった
です。
でこれが手売りってことなんですね。
はい、
手売りってすごいですね、うん、お笑いコンビのキングコングの西野さん並みじゃないですか。もうずっと手売りで売っていったっていう。それはやっぱりあれなんですか、あのご自身でこう見ながら売りたいってことなんですか、ファンの人。
いや、うん、私が工作が好きなんで、
え、
あのチケットを作りたかった何？
もう一度言っていいですか。
私が工作が大好きなもんで、チケットを自分で作りたかった。
これは
あの、うん、手売りだけじゃなくて、うん、手作りのチケットなんですか。
そうですそうです。お家のプリンターで。
本当に。これ告知はもちろんね、今の場でもしたいと思うんですけども、はい、これどういうライブの内容になるんですか。
ライブ内容はもう完全に私が一人でギター弾き語りだけ。
こういう時のセットリストって相当考えます。
考えますね。
あ、じゃあその当日まで正直何になるか分かんないぐらいの、
うん、まだ1曲しか決まってないです。
おお そうなんだ、はい、これどうですか牧野さんは。
どうですか。
いやもちろん見に行くでしょ。
もちろん行きます。
もちろん行きます。ほら
やった
これだけでも売れたり。
これ、うん、でもね、うん、あの弾き語りでしょ、うん、
はい、
そういうことも考えるともう本当にリカさんに全部かかってますねこれね。
そうなんですよ、うん、だから気が楽。
あ逆が楽、
うん、全部自分の行いが自分だけに返ってくるという分かりやすさが楽。
全く同じことを60年代のフォーク歌手が語ってましたけど、うん、まさに、そういうスピリットがいつの間にか引きずり、ね、引きずり込まれて
る、引
き継がれてるから引き継がれてるってことなんですね。
なるほど、
なるほど。ちなみにですね、うん、あの二人に残念なお知らせがあります、はい、なんと時間になってしまいました。しかし、
うん、
しかしぜひあと残り3週もですねちょっとお付き合いいただきたいと思うんですけども、
やった、
来週再来週来週いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
やった、は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ということで、うん、今回のゲストはこれどれを言えばいいかな、
ね、どれ言
えばいい、武闘派シンガソングライターの桜井理香さんでした。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。